で、桜クエスト。桜クエストはですね、僕は一応桜クエスト激推し隊長なんですけど、なんか割とその PA ワークスのお仕事シリーズと、まあ、比べるとなんかちょっとやっぱりテーマが町おこしで、正直地味なんですよね。それで、あとあれなんですよ、前作2つが結構評判が良くてハードルが高いっていうのもあって、なんか面白くないっていう評価を受けがちなんですけど、僕はそんなことはないと思ってて、結構桜クエスト面白いぞと思うんですけど、まあ、何が面白いかって聞かれるとちょっと言葉に詰まるんですけどもまあね、篠宮しおりちゃんがですね、めちゃくちゃこう可愛いんですよね。まず、まあ、上田玲奈さんの声がすごく良くて、やっぱあの声から発せられる、まあ、旦那業っていう言葉はですね、とってもこう心にじんわりと温かみが生まれてくるというか、まあちょっといいキャラクターだなと思います、篠宮しおりさん。で、まあ、桜クエスト僕一応先行上映会行ったんですけど、うん、なんかですね、声優のノリがちょっとあんまり僕は好きではなくまあメイン5人のキャストが、まあ、毎週じゃないか、なんかニコ生やってるんですけど、なんかねちょっと苦手だなと思ってキャスト自体はそんなに嫌いじゃないんですけど、あのノリはいかがなものかなと思いましたね。まあ声優のニコ生って正直そんなもんだとは思うんですけどね、もうちょっとなんとかしてほしかったな。せっかく小松美香子さんと安西千佳さんが出てるから、僕はかなり期待してたんですけど、あのニコ生はちょっとノリがきついなと思って、まあイベントも行こうかなと思ったんですけど、円盤も買わなきゃいけないし、あのノリでやられるならいいかなっていう感じですね。まあ、桜クエストはアニメ自体は普通に面白いと思います。まあ正直僕今3話ぐらい溜まってるんですけど、ね、割と面白いと思います。今13話で見て、ちょうど一段落ではないですけど、ワンクール終わったところまで見てて、ですね、まあ、良かったなと思うのはまだ前半ですけど、リリコの回ですかね。リリコの回は結構良かったなと思って、人前に立つのが苦手なリリコが、あの竜の伝説の歌ですか、あれをこう伝統としてみんなに伝えるためにみんなの前で歌を歌うっていうシーンが、まあそこで一つリリコが成長したっていうのが結構グッときましたね、僕としては。まあ普通に綺麗な声してたんでそこも良かったなと思います。はい、桜クエストは、まあ、今後に行きたいですかね。まだ続いてるんで、最後どうなるかっていう、結構オチが読めないので、町おこしとなると、なんか白箱とかって、あ、前作のあの PA ワークスのお仕事シリーズの白箱って一応1クール目で仕事が成功してるんですよね。テレビアニメを作るっていう仕事が成功して、で2クール目もう一本またアニメを別のを作るっていう感じなんですけども、なんか今回の桜クエストは1クール目のお仕事があんまりうまくいってなくて、うまくいかずに1クール目を終えるっていう感じなんで、まあ結構展開が気になるところですね。はい、まあそんな感じですかね。でアリスト増録、まあこれはですね、なかなかこう心にくるアニメというか、僕は子供欲しいなと常々思ってるんで、やっぱりサナちゃんみたいな子がいるといいなというこう妄想をしながら見てたんですけどもですね、本当にやっぱり僕が一番こうグッときたのはあそこですね。増録が あの研究所の人なんだっけ、あの野戸もみこの人の車になんか連れ込まれるみたいな、あそこのシーンがすげえグッときましたね。僕はサナが号泣するとこなんですけど、あそこはやっぱりなんていうんですか、増六の愛情みたいなのを、愛情、うん、まあ愛情か、愛情みたいな感じですごいグッときました。いいシーンだと思います。まあ、あとはオープニングがめちゃくちゃ好きです。僕は正直そのマイクール春アニメの中では一番と言っても過言ではないぐらい好きだと思ってます。ワンダードライブ、あのなんかリアニで生の披露したらしいんですけど、まあそれを見に行ったオタクがすげえ良かったって言ったんで、まあ兄様でも拾えないかなと思うんですけどね、ちょっと厳しそうですね。出てるんだっけ、わかんねえ、忘れちゃったけど、はい、まあアリサスの僕はいいです、本当に。まあいいしか言ってないけどやっぱりね、サナちゃんのを見るとね、こう子供欲しいなっていう気持ちになりますね。はい、そんな感じです。で、あ、スカスカはですね、僕は正直そんなに好きなタイプじゃないんですけど、なんか流れで見ちゃったというか、あの僕はあんまり女の子が死ぬ話は好みじゃないので、なんていうんですかね、そういう作品はなるべく避けるようにしてるんですけど、ただ結構話題になってたのと、やっぱ食わず嫌いは良くないなと思って一応最後までは見たんですけど、まあね、正直なんでクトリがこんな目に遭わなきゃいかんのだと僕は毎回切れながら見てたんですけど、なんていうんですかね、こう理不尽なんですよね。まあ、あの理不尽にひどい目に遭うような作品っては割とあると思うんですけど、本当に理不尽で何も悪いことしてなくないかと思うんですけど、まあしょうがないですね、そういうのがないと面白い作品にならんので。まあでもあの主人公も結構いいやつで、うん、まあいっか、スカスカはいいや。でまあこれあとは、あ、そう、レクリね、レクリはもう僕は大好きなんで、あのまあまず最初に見ようと思ったのは正直あの内容云々ではなく、まあ僕の大好きな小松美香子さんがなんか主役級やるらしいぞと、でも見るかっていう感じなんです、感じで見てたんですけど、もう普通に面白くて、なんか結構まあありそうでなかったっていうか、そのレクリエイターズっていう、レクリエイターズっていうアニメの中の世界に出てくる創作物、まあ、だから僕たちの世界にある創作物ではなく、そのレクリエイターズの世界の中の創作物の中からキャラがこう現実に出てくるみたいな感じなんですけど、まあ、それがなんか意外とありそうでなかったなっていう、まあなんか似たような感じでフェイトとかあるんですけど、まあ、言われてみれば確かにあんまりそういうのないなと思って新鮮な気持ちで見てます。あのやっぱりリクリーターズはですね、セレジアさんが本当にね好きなんですよ僕は。あのお姉さんキャラはですね、しかも CV が小松美香子さんだからちょっとやばいですよね。あの特にこう颯太くんと会話してるセレジアさんはこうお姉さん的雰囲気を醸し出していて、僕はめちゃくちゃ好きですね。あとはそうセレジアとその作者である松原がすげえいい関係で、あの一応設定としてはあの非造物と創作者の理想的な関係みたいな 設定がされてるんですけども、まあ、それやっぱり本当に理想的になってて、あの結構セレジアを戦って傷つくセレジアを気遣う松原とかですね、かなり10話の熱いシーンとかかなりこうグッときますよね。他のそうですね、創作者だとまだそんなにキャラが出てないので、キャラっていうかそのキャラ自体は登場してますけど、キャラの深さがそんなに出てないので何とも言えないんですけど、まあ、前回の14話でちょっとそれが掘り下げられてて良かったですね。弥勒寺悠也の作者の人、名前忘れちゃったんですけど、あの人がツンデレしてたのが結構おもろかったですね。あと15話の予告も見たんですけど、なんていうか、あの14話のラストで登場したギャルゲーのキャラっぽい女の子とその作者っぽいのが15話の予告で出てきたんですけど、まあ、それがなんかすげえ肝を立って感じでちょっとどうなるのかなと思ってワクワクしてます。リクリエイターズは本当にオリジナルアニメっていうのもあって先が全然わかんないし、まあ、一応なんか最終目標みたいなのは作品内で掲げられてたんですけど、それもどうなるかっていう感じなんで、ほんと先が読めないですね。まあ、それも楽しいっていうのはありますよね。やっぱりオリジナルのアニメの良さですよね。そこら辺が、まあ、リクリエイターズ本当にあのトロイカっていう会社が作ってますけど、まあ、前作のアルドノアも割と面白かったと思うんで、今回もすげえ期待してます、リクリエイターズ。まあ、円盤も買ってるしね、結構僕の歴代の中でも好きなアニメに入ってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけでまあ大体僕が見た春アニメはこんな感じかな。あとそうですね、クロックワークプラネットとか見ようかなと思ってるんですけど、まだ1話しか見てなくて、あれもなんかちょっと1話でおねしゃたの波動を感じて、これはもしやっつって結局見てないんですけど、見た方がいいんすかね、あれ。僕はおねしょた大好きなんで、主人公のショタがなんかロボットっぽい女の子にこういろいろされるアニメだったらいいのになと思ってます。はい、でちょうど最近夏アニメが始まり、まあ一通り終わったのかな、1話は、まあ、大体終わったでしょ、1話が終わって、まあそうですね、僕が見ようと思ってるのは、レクリの続き、あとはフェイト、アポクリファと、プリンセス・プリンシパル、ボールルームへようこそと、シンフォギアと、ニューゲーム2期と、サクラクエストの続きと、ようこそ実力なんたらかんたら、まあ、この辺見ようかなと思ってます。で、うん、まあレクリは言わなくてもいいでしょう。アポクリファンはまあ僕フェイト大好きなんで見ようかなと。で、ネットトラップは、まあ、僕が、いつだろう、わかんない、忘れちゃったけど、前から読んでた、まあ今読んでないんですけど、あの、ゆり姫という雑誌にですね、まあ連載が始まった時から、僕が読むのをやめるまでずっと読んでたんで、まあ、見ていこうかなと思います。まあ15分なんでね、見るのそんなに負担じゃないんで。で、プリンセスプリンシパルはオリジナルアニメですよね、確か。なんか結構おもろそうな、1話でもおもろそうな雰囲気が出てたんで、これは多分見ると思います、最後まで。で、ボールルーム、まあ、ボールルームも普通に面白いって聞いてたのと、あとやっぱエンディングがね、小松美香子さんタイアップもらえたんで、これ2年ぶりなんですよ、タイアップ。もうしんどいっすよね、本当に。タイアップ2年ないってどんだけだよって感じなんですけど。で、シンフォギアは僕はまだ G の2話までしか見てないんで、早く追いつきたいと思います。で、ニューゲームは、まあ、1期見たし見ようかなと思ったんですけど、なんか1話見てそんな面白くねえなと思って やっぱキララアニメだから話の内容はそんななくて、まあ一応ストーリーっちゃあるっちゃあるんですけど、他の作品に比べれば。でもなんかね、そんな面白くねえなっていうのと、あとはね、なんかネネッチっていうキャラがちょっとねあれなんで、どうしようかなっていう感じです。まあ多分最後まで見るとは思いますけど。で、ようこそ実力なんたらかんたら、これもなんか読んだ原作読んだ人が面白いって言ってたんで見ようかなっていう感じですね。あとはまあ一応キャラの中に小松美香子さんがいるんで、まあとりあえず見よっかなっていう感じですね。はい。まあ夏アニメは割と僕結構他にも録画してるアニメいっぱいあるんで結構楽しめそうだなとは思います。はい、というわけでね、なんか長々としょうもない話をしてしまったんですけど、まあ一人ラジオ初めてなんでお許しください。まあ今後ももしかしたら撮るかもしれないんで、その時はよろしくお願いします。ということで、メッセでした。